モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、結構です。ちょっとね、ちょっと長めに話すので、1時間ちょっとね、ゆったりとした、姿勢でしてください。はい。 はい、よろしいですかね。はい、はい、あのね、これ今ちょっと録音していて、あの後で、ポッドキャストっていうもので上げています。あのですから、もしね、あの今日、誘ったけど来れなかったっていうね、お友達がいらしたら、後でね、あと私の、一方の、ね、サイトを来ていただいたら、今日の分が上がっていますので、ね、それを聞いていただけます、ね。まあ、それ以外にもうずっと毎週毎週やっているので、今までのも全部上がってますし、ね、あの iTunes ストアの、ポッドキャストのところに行って一方案って、ね、検索してもらえたら、すぐ出てきますの で, で、あとは、購読すれば、ね、毎週毎週自動的に来ますので、そういうふうにしてみてください。はい、ですね、ね、あのもうおなじみのお顔の人もいらっしゃるし、初めての方もいらっしゃるし、まあ、あのこのマイソル様との縁が、去年から、ね、始まって、毎回毎回、非常に楽しい座禅会させていただいてますね。まあ、ここは何といってもヨガスタジオで、まあ、今伺ってもまあ半分以上の方が、普段、ね、半分くらいですか、ね、ヨガに来られている、ね、方もいらっしゃるので、ここの、ね、話は、まあ、今までヨガをやっていたような人が聞いても分かる、ような、話をしていきたいと思います。で、まあ、実際ヨガ、ね、ただ今日あの高校会場だったが今日来ましたっていう、ね、人もいらっしゃるでしょうし、だから、まあ、ヨガと、まあ、あんまり関係なくても、ね、そういう人も分かるような、ね、お話をしていきたいなと思います。ね、ただね、あのさっきね、ちょっと私グーグルしてて、あのアシュタンガヨガ、普通アシュタンガーでアーは伸ばすの伸ばさないか、普通アシュタンガヨガね、まさか、あの私アシュタンガーでガーって伸ばしてアシュタンガヨガで調べるとなんとこの間私が喋った方がグールで2番目で来ちゃってちょっと焦り気味なんですけどね。あのまあ、ちょっと、ね、そこら辺からお話ししていけば、あの多分ね、アシュタンガヨガをされてる人、あれ、まあ、だけじゃヨガねされてる人と、あの瞑想とのねつながりが非常に明確に見えてきます、ね。まあ、もうここ去年から私、大体2月に1回ぐらいね来てますのでね、あのかなりの数の人がおなじみですし、まあ、あの森田さんの方がね、あの、瞑想も教えてらっしゃるので、ね、まあ、ここのマイソル様には瞑想が、根付いてると思いますけども、ね、まあ、それでも普通のヨガスタジオでは、ね、あんまり瞑想って、聞かないという、ね、人も多いかと思いますのでね、そこら辺も、明らかにしながらね、まあ、皆さんの、ね、お役に立つようなお話をしていきたいと思います。はい、で今日の、ね、題名を、ね、一応サマーディへの入り口ってしてください。サマーディへの入り口、うん、まあ、まあ、この題名だけで大体ああこういう話だろうなって想像ついちゃうと思いますけども、まあ入り口だからどうやってあのサマーディそのものじゃなくて、ね、どうやって今入っていくかってね、いう話で、でそれをあのがはっきりすれば、サマーディって、ね、なんかよくわけわかんないってね、あのものもあなんだなんだなんだなんだ、あ私とものすごく関係あるじゃない、ね、私の日常 の, あのあいろんな問題抱えて今生きてるけども、それを解決する糸口があ全部そこにあるんだなってねのが分かっていただけるかなと思います。はい、でね、あの何ていうかな、こういう話っていうのは、まあ、まあ私は、まあ、ほぼ毎週1回は大体まあ鎌倉で、で時々は外でね話しているので、まあ、その難しさっていうのは、まあ、一番 身に染みているんですけども、なんていうかな、まあ、それでもね、私はどうしてもお話ししたいのは、まあ、私らの先輩というか先祖の方が非常に素晴らしい薬を残しておいてくれているっていう、まあ、事実があるわけですよ、ね、薬、ね、だけどで一方で今非常にいろいろ病気で苦しんでいる人たちがいる。だけどこの病気で苦しんでいる人たちとその先輩が残してくださった、先祖が残してくださった薬が、うまくマッチングしてないっていうね、っていうなんかわけわかんないことがあって、でそれがなぜマッチングしてないかも、まあ、非常にね複雑な歴史的な理由があるんですけども、それはもう皆さんのせいじゃなくて、皆さんがパッと生まれて小学校行って中学行って高校行って就職して結婚してね、まあで普通の日本人の現代日本人の生活をまあそんなに悩まずに来たとしたならば、なかなかこのそこら辺がねちょっと分かんないかと思うんですけども、だけどじゃあ皆さんが本当に毎日毎日ハッピーハッピーで暮らしてるかってそんなことあるわけないじゃないですかね。まあまあものすごいもう本当に何て言うかな、もう無痛状態になっちゃってもう身動き取れないってね、ぐらいではないかもしれないけども、もう本当みんないろんな、ね、悩み苦しみを抱えて生きている、ね、そういうようなことがみんなね、こととその薬っていうものとがうまくマッチングしていないっていうことに、まあ私もずっと、感じて、なんとかしてね、このマッチングをうまく、起こるようにね、お話を、してきた、来ているんですけど、しているんなんですけども、なかなかねそこが分かってもらえない。でその一つの理由がね、やっぱりこういう仏教だとか、あるいはヨーガとか、ね、スピリチュアルなこととか瞑想だとか、ね、そういう伝統がもう根こそぎぶった切られてしまったっていうね、まあ、そういう歴史的、まあ、現実があるわけですよ、ね、だから、まあ、皆さん多分旅行好きな人いて、東南アジアとかね、あるいは中にブータン行きましたとかいう人もいるかもしれないし、ネパール行きましたとかね、いう人いるかもしれないし、まあ、本当に まあ、最近はミャンマーがね非常になんか日本人の人気のある旅行先に なりつつあるみたいですけど、ちょっと私がすると信じられないんですけどもね、まあ、そういう、まあ、ミャンマーとかねブータンとかも典型的ですけどもね、そういうとこ行くと本当に、仏教とか、ね、あるいはまあインド行って、リシケシとかマイソルとかに行けばヨガというものが本当に、人々の生活の中に入っている、ね、まあ、ミャンマーとか、ね、そういうところだと、男性は、一生のうち1回はお坊さんになる、ね、でそれがまあ1週間だけの人と一生お坊さんでいる人とね、もちろん差はあるけども、だけどもビロの男性は一度は頭を剃る、ね、中には熱心な女性も頭を剃って1週間だけ甘さになるとか1ヶ月だけ甘さになるとか、ね、そういうことがもう普通に行われている、ね、そういう仏教文化の国っていうものがあって、でそういうところへ行くと、ああこういうもんなのかと思うけども、それが、日本の場合はかなりね失われてしまう。かなまあ、この、ね、名古屋って国は名古屋国じゃない、名古屋って町はちょっと特殊で、統計的にとってお寺の数が人口比の割合で一番多い町の一つですよね。だから、まあ、曹洞宗だとか浄土真宗さんとかね、非常に多いお寺がたくさんあって、で それに檀家さんとして皆さん所属していて、まあ、多少は、ね、お寺との縁が多分他の町と比べてはあるかと思いますけど、ね、まあそれでもなかなかあんまりピンとこないですね。だから私らが今 口を酸っぱくしていっているのは、そのあたりの、ね、マッチングですね、を何とかしてうまくしようっていうことなんだけども、だけどもとその途端に皆さん多分反発するでしょ。だって薬っていうのはだって病気の人のものでしょう。だって私病気じゃないものってね、どうせ多分言われて、私病気じゃないし健康だから薬って言われてたと別に私薬が必要だなんて全然思ってないしでね、っていうのは多分皆さんの本音だと思うんですよ、ね。だからその そこがね、でそれに対して、なんか、まあ、私旅行でタイとかミャンマーとかあるいはブータンとかね行ってきたんだけど、あそこでなんかものすごく、時間やお金や、ね、なんかをエネルギーを仏教とかお寺とかお坊さんたちのために使っている、まあいいなと思うけども、なんかあんまりピンとこない、なんであそこまでやるのかってね、まあちょっとピンとこない、まあまあいろいろ感じるかもしれないですけれども、じゃあね、皆さんが本当に一日中幸せに生きていらっしゃるかっていうと、まあそうでもないかと思いますけどね。でまあそれでも、でもだけどまだ皆さん納得いかなくて、だってそんな人生ってそんなもんでしょ、まあまあ毎日朝から晩までこのハッピーハッピーでそんなね能天気じゃなくに生きていられるわけがないね、どうせいろんなことがあるに決まっている、ね、だから別にまあこんなのがこれが人生じゃないのってね、こんなもんじゃないのってね、まあだからまあ要するに一日ハッピーじゃないことは認めるけれども、こんなもんが人生だからまあそれを認めた上でまあ時々そのね、まあちょっと気晴らしとかね、いろいろして、それでまあなんとか生活が成り立つように必死になって生きていくしかも私他に方がないしってね、まあ多分そこら辺で、まあみんな落ち着いているかと思うんですけれども、でそうなんだけれども、そのなんていうかな、まあね平和な時代だったらばそれも良かったし、で今までねなんていうかなそれほど仏教がどうのとかね瞑想がどうのとか、なんかそんなものがそれほどみんな必死になって求めなきゃいけないってわけでもなかったのは、まあはっきり余裕があったからですよね。まあハッピーじゃない 100% ハッピーじゃないことは認めるけども、でもまた結構楽しいことあるし、今日だって桜咲いてるし桜を見ながら美味しいもの食べたら結構幸せになれるしってね、というようなところで、まあ、普通まあみんな生きていらっしゃるかと思いますけれども、ただねもう、2年前の、ね、3月11日以降ちょっとやっぱり、世の中自体がちょっと変わってきていて、ちょっといろいろ危ういねことがあって、ね、でそれでその時にまあ普段なんとなく流れている時はまあそれでいいんだけども、いざ何かあった時に本当に頼りになるもの、本当に、なんていうかな、安全を確保できる場所ねっていうのがどうもないなってね、っていうことにみんな、この2年前はみんな気づいたんだけれども、だけどもやっぱり喉元過ぎれば暑さ忘れてしまって、でまあそれでも暑さがある場所ですね、福島とかそういうところではもう暑さが今現在も進行中だから忘れようにも忘れられないですけども、まあ、福島から遠く離れた場所だったらば、まあ、暑さもやっぱ喉元過ぎてしまったから、もう、まあ、だんだんと忘れつつあって、 っていうのが現状かなと思うんですけれども、だけれどもそのなんていうかな、もっとね何か違った生き方ができるんじゃないのってね、いう、思いを、まあ、みんな多分抱いているんじゃないのかなっていう、ね、気がするんですよ。で特にね、まあ洋画、ねね、あのに惹かれて、皆さん、ねまあ、ここの半分ぐらいの方いらしたかと思いますけれども、でその時に洋画に惹かれた、でまあ実際ここへ来て、ね、あの吉先生やね秋先生や、ねなんかと一緒に毎週、ね、やるのは非常に楽しい、ね、まあ、それでまあ通ってらっしゃるだと思いますけども、でもその気持ちをもっと深めていくと、もうね、もっと何かがあるはずなんですよ。でそれで、ね、あの私がこれから申し上げたいのは、多分皆さんが表面的には、まあ、あるものに惹かれて、まあ、こういうところやってくる、で実際にその表面的なあるものがここへ来た理由かもしれないけれども、本当言うともっと深い理由があるはずなんですよ。まあ、そんなことあるはずだって言われて、私そんなもんないですって言うかもしれないけども、あの、まあ、今からねお話しすることを聞けば、ああそうかそうか、私は実はそれを求めていたんだってね、あの、分かっていただけるかなと思いますね。はい、でそれで、伊藤先生の勉強会って年に何回やってるんですか？
1回。
ヨガスートラね、うん。はい。それでね、あのさっきアシュタンガーってね伸ばしたアシュタンガーヨガってやると私のところが2番目に出てきちゃうっていうね、でちょっとさっきはグーグルやって焦っちゃったんだけど、あのっていうのはまあ2週間前にちょっとアシュタンガーヨガっていうのをあの法話のねあの題名にして、したばっかりなの でそれであのグーグル先生が、まあ、見つけて、ね、あので結構多分あのアクセスがあったんだと思いますけどね、まあ、今グーグルで2番目に上がっちゃってますけど、ヒットしますけどね、まあ、それで、まあね、今あの秋先生が言われたように、ね、伊藤正幸先生がねヨガスートラの、勉強会をねここでされて、まあ、何か出られたかと思いますけども、あの、まあ私はまあヨガスータの専門家ではないし、まあ伊藤先生の、ね、話をちょっと伺っているだけの話に過ぎないんですけれども、ただね頭の中の整理として、さっとやって、でそれで、今日はねあのなんていうかな、皆さんが洋画をやろうと思った時に、あるいはね瞑想をやろうと思った時に、実は一体何を本当に求めていたのか、ね、で多分その本当に求めていたものがなんかちょっとはっきりしなかったかもしれないけども、今日私が言うことで、あ、そうそうそうそう、それを求めていたのよってね多分言ってくださると思いますね。でそれで、そしてそれが、分かってくれば、なんていうかな、その一言で言うと安心して生きていける。なぜ、もうまあ、よくね社会保障の方でセーフティーネットなんてまあ言い方をしますよね、まあ、要するにまあ生きていくうちに、ね、健康でバリバリ働いてお金儲けてるうちはいいけれども、あのそれが何かの拍子で、 崩れちゃうことは大いにある、ね、健康を失うかもしれない、ね、仕事を失うかもしれない、ね、家族を失うかもしれない、ね、そうなった時に、まあ、今までは良かったけれどもちょっとでもその歯車が狂うっていうのはいくらでも人生にはあって、でその時に、一時的に、ね、あの収入を失った人あるいは健康を失った人がもうそれだけだとすぐにもうのたれ死にしちゃうけども、ね、のたれ死にしないように、ね、何かいろんな、セーフティーネットを、ね、張って、でそれが障害年金とかね、まあ、いろんな形ありますけども、して、まあ、なんとかねそういう人たちを救っていこうっていう、ね、いうのがまあまあもちろんあって、まあ、それがまあもちろんそれに費用の問題があるから、まあ、いろいろ難しい問題あるに決まってますけども、だけど私が今から言うのは、まあ、ある意味セーフティーネットなんだけども、単にその障害年金もらえますっていうねそんなレベルの話ではなくて、もっとその安心して生きていける、ね、そういう場所、ね、それを、さっきねブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミって、まあ、何かの人はちょっと意味も分からず大人したかと思いますけども、うん、それどういう意味かっていうと、ブッダは分かりますね、ね、お釈迦様のことです、ね、2500年前のインドで生まれて、悟られた方ですね。でそのブッダっていう人をサラナン、これサラナンというのが旧称なんだけど、それを避難所とする、お釈迦様っていう避難場所に、自分は、入っていくんだ、なぜ危険だからですね、ですか、だからこのブッダンサラナンガッチャミ、でその後ダンマン、その後サンガ、ね、でダンマっていうのは、お釈迦様の教えのことです、でサンガっていうのはこの仲間ですね、今この中に 4,50 人いらっしゃるけども、この今一緒に勉強しているヨガしている瞑想している仲間たち、ね、これはもうヨガやってる、ね、瞑想やってる人ならすぐ分かると思う、皆さんにとってヨガの友達っていうのは普通の会社の友達とは違うじゃないですか、ね、やっぱりもっと大事ですよね、特にあの、まあ、私らなんか瞑想の 友達でもないけど瞑想仲間っていうかね、もう本当に、まあ、生きるも死ぬも一緒っていう、ね、感じに、まあ、なんかなりつつあるんですけども、あのこの間もねあの何か、京都のセッションへ来ていただいて、あの、まあ、一つの大きな民家だったんですけども、そこでみんなで一緒に寝泊まりしながら、ね、5日間過ごして、まあ、アキ先生もいらしたけども、あの泊まるだけで25人ぐらいになっちゃって、なんかもう男性の人は本当にもうすごい状態になっちゃったんですけども、まあ、それでもなんていうか本当にあの生きるも死ぬもなんか、まあ、まあもう一緒だってっていう感じになっていくんですけども、ね、そういうなんていうかな避難場所っていうものですね。だけども多分皆さん避難場所って言われて何だ全然ピンとこないかもしれない、だけど避難場所って言われてピンとくるにはそのもう一つ前の段階が必要でしょ、どういう、あ今自分はものすごく危険な場所にいるのっていうその感覚ですね。さあ多分ねここら辺なんですよね、皆さん危険だって感じてます、それともああ自分はとっても今安全な場所にいるって感じてます、でああとても自分は安全だって親もお金持ちだしちゃんとした仕事もあるしパートナーもいるし健康だし、ね、お金もたっぷりあるし私はもう本当に、住むとこもね安全な住まいがあるから私はもう安全ってね思ってらっしゃるかもしれないけれども、だけどもね中にはなんかものすごく今私危険を感じてる、なんか頼りになるかなと思ってたのも実は全然頼りにならないな、あの親だってだんだん年取っていっちゃうしお金って言ったってもこれだけ経済がね不安定だと
どうなっちゃうか分かんないし、健康だって、まあ、今一応この間健康診断良かったけれども、まあ、その後どうなるか分かんないし、でパートナーとの仲は、ね、いいけれども、いつパートナーとの関係おかしくなるかも分かんないしって、ね、まあ、そんなことを考えたら、まあ、気狂っちゃうからあんまりみんな考えないようにしてるかもしれないけれども、だからまあ完全に安全なんてことはないですよね。でだけど、まあ多分みんなあんまり考えたくないっていうことだと思います。でだからこの、ね、さっきもやった、最初のお唱えしたブッダンサラナンガチャミのサラナンというのはそういう意味で避難場所、安全な場所、ね、でそれには安全な場所がどうしても必要なんだっていうのには、あ、今私はちょっと今非常に危険な場所にいるっていうその感覚なんですよ、ね、だけど、まあ、多分今言われた危険って言われたってあんまりピンとこないんですけども、私全然危険とは感じないしって、ね、まあ、日本は一番安全な国だし、ね、だけどそのブッダとかね、その教えであるダルマとかサンガとか、ね、その仲間たちですね、それに、避難していこう、それを避難場所としていこうっていう、その前提にはね、やっぱりね、どうしても今自分は危険な場所にいるっていう、うん、その感覚がどうしても必要で、でそれがないと、いや多分全然何もかもがピンとこないはずなんですよ。だから、なんていうかな、その、あ、自分は今危険なのかなっていうところね、そこをちょっと見てほしいんだけれども、これ非常に微妙な問題で、いや、私全然危険じゃない、全く安全ですなんて、多分皆さん思ってないはずなんですよ。どう思ってるかっていうと、うん、まあ、危険だっていうのも分かってますよ、ね。分かってるけど、私あんまりそんなこと考えたくないの。考えたら憂鬱になるから、考えたら暗くなるから、ね、っていうのが多分ほとんどの人の本音だと思います、ね、なぜ？だってこの世って危険だからなぜ？だってこの体見ればわかるじゃないですか、ね、今日まあ皆さん本当にいかにも、ね、皆さん本当に健康そうに見えるけども、だけどこの体がどれほど危ういかね、あの皆さん自身が知ってるし、皆さんの周りにいくらでも病気になっちゃった人もいるし、ね、で私はそういうこと避けられないし、ね、だからそういうことを考えると多分もうあんまりそんなこと考えたくないっていうふうに、いろいろ蓋しちゃってることはいろいろあると思います、ね、だからその何が言いたいかというと、本当にね、ヨガなりあるいは瞑想なりあるいは仏教なりっていうのは、まあ、一言で言うと避難場所を見つけることなんですよ。だけどこの避難場所を見つける大前提として、ああ、今ちょっと私は本当に危険な場所にいるなっていうことを認めない限り前へ進めないのね。で今言ったように、いや私危険だって全然危険とは思ってないって 言われるかもしれないけれども、そこそのあたりをもう一回ちょっとチェックしてみてください。本当はみんな実は今自分は非常に危険な場所にいるっていうことは感じていると思うんですよ。だけどもそんなこと考えたってしょうがないし、考えたら憂鬱になるし、考えたら暗くなるし、あのね、せんないことだから、まあまあそんなのあんまり考えないようにしようとしてるのがこの人間の社会ですね。あの普通そうなんです。なぜだって、なぜそんなの考えたってせんないかというと、まあ、だって安全な場所がどこにあるか分かんないからっていうのがですね。でそれでね、ヨガとか瞑想とか、ね、仏教とか、まあ、皆さんこの部屋にいる人全員、ね、まあ、ヨガ後でやると、だって私ヨガやってるだけ仏教関係ないしとかね、いや私仏教やってるだけヨガ関係ないしって言うかもしれない。もうそんなの関係ないですね。そのいかにそんなの関係ないか、あと、まあ、これからお話ししていきますけども、まあ、少なくともこの部屋にいる人全員がヨガなり瞑想なり仏教なりと関わっている、ね、 どれを主にかは、それは問わないですね。私は主に病がやってます。私は主にヴィパッサナやってますとかね。私は主に仏教勉強してますとかね。まあ、いろいろあるかもしれないけども、それは大した問題じゃないです。ね、まあ、どっちにしろそんなものに関わっている。で、その関わっているのをもっと本当に、深めていくには、この避難場所っていうところが本当に分かってこないと、せっかくね、ヨーガをやる意味があんまりなくなってしまう。なぜ？ヨーガっていうのは避難場所を提供するから。瞑想っていうのは避難場所を提供するから、仏教っていうのは避難場所を提供するから、ね、だからそのどういう避難場所を提供するのか、それがどういうふうに安全なのか、そして私が今まで生きてきた場所がどんなに危険なのかっていうことが本当に納得いかない限り、皆さんはやっぱりヨーガやっててもヨーガのポイントを多分ずれちゃうはずなんですよ。だけどもこのポイントさえ押さえれば、もう全てがアーサナやろうがプラナヤマやろうがね、山に山を守ろうが、全部が、全てがこの一点に、この避難場所っていうね、一点に、収集されてくる。だから何が言いたいかというと、皆さんせっかくヨガなり瞑想なり仏教なりと縁を持ってらっしゃるんだから、だからこの避難場所っていう、まあ私が今避難場所って言ってますけども、っていう、場所が一体どういう場所なのか、そしてそれがどう安全なのか、そして今私が生きている場所がどんなに危険なのかだってことが分かって、じゃあ危険だから私はやっぱりこの安全な場所にどうしても入っていきたい、ね、っていうふうに、思えるかどうかですね。でそうすると皆さんの人生は本当に本当に楽になるはずです、ね、本当に、で私はね、なぜこんなことを言うのかっていうと、ちょっと危なっかしくて見てられないっていうのが本当のところなんですよ。危なっかしくて、どうぞどうぞお入りください、適当に座って空いてるところへ、なんていうかな、ちょっとこの安全な場所なしにあなたどうやって人生を生きていくのよってね、正直思うんですよ。あなた皆さんね、いかにも健康で若々しいかもしれないね、まあ、お金もたね、いい仕事に恵まれてお金もたっぷりあるかもしれない、ね、いいパートナーに恵まれて幸せに生きてるかもしれない。だけど、まあ、何があるか分かんないのが人生じゃないですか、ね、でだから、あんま、だから、じゃあ、まあ、ちょっと、生命保険に入りましょうとかね。まあ、それは、まあ、いろいろあるかもしれないけども、まあ、生命保険に入るのもいいし、ね、どっかのパワースポット行って、ね、パワーストーン買ってくるのもいいし、ね、どっか占いしてね、風水やって、ね、家を風水に従って建てるのもいいし、まあ、まあ、それもいいけども、だけど、せっかく皆さん、ヨガ、されている、ヴィパッサナ瞑想をされている、ね、仏教を勉強されているのだったらば、この絶対的な安全な場所を本当に、分かんなかったから、分かんなかったらちょっともったいなさすぎるっていう話なんですよ、ね、でこの、でだから今日の話は、まあ、絶対的安全な場所を今サマーディってね言葉を使ってさるんですけども、だからその今日の題がサマーディへの入り口だから、だからその絶対安全な場所がどこにあって、あっただけじゃダメじゃないですかね。安全な場所がどっかに、この世のどっかにありますそんな話はどうしようもないわけで、その安全絶対な場所にどうやって皆さん自身が入っていくのか、どこに入り口があるのよっていう話ですね。ある素敵な建物があったとしても、入り口が見つからなかったら中へ入れない、中へ入れない以上、それは皆さんの人生にとって関係ない、 で大事なことはある建物を見つけて、で入り口を見つけることですね。で入り口を見つけて、入り口からを開けて、本当にその中へ入るということ、ね、でそれをね本当にやっていただきたいんですよ、ね、で今日はその入り口の見つけ方と入り口へどうやって近づいていくか、そしてその入り口を目の前にした時にいよいよどうやってドアを開けるのか、ね、このお話をしていきたいと思います。いいですね、はい、で皆さんも時々首都圏行くと思いますけどね、いろんな仕事とか友達の会いにとかね、どうなんでしょうかね、皆さんやっぱり首都圏行くとなんかあの雰囲気張り詰めてるなって感じます。やっぱり首都圏っていうのは、首都圏で私も鎌倉だからあんまり首都圏でもないんだけども、時々東京行くとバリバリ感じますけどもね。それで名古屋とか、京都、この間京都とかで、時々沖縄とか行きますけれども、やっぱりちょっとは雰囲気が穏やかだなってね感じがするんですけれども、そのぐらいなんかみんな追い詰められちゃっているかと思いますけども、でとにかくね今日はその、本当に安全な場所、がどうして安全なのか、そしてそれはどうやって入っていけるのか、でそこにどこに入り口があるのか、ね、そういうねお話を、していきたいと思います。ですか、はい、でそれでね、2週間前にねアシュタンガヨガについて、一本案の法案の中で、ちょうど京都のね、セッションの中で、ちょっとお話しして、で、それが、Google の機械によって見つけられて、アシュタンガーって伸ばしたときに、アシュタンガーヨガだと2番目になんかヒットしてしまうような状態になって、なってますけども、で、どういうことかというと、もちろん私は、アシュタンガ、アキ先生やりね、吉先生みたいな、アシュタンガヨガの、もちろん、インストラクターであるわけないんですけども、これは伊藤先生が、1年に1回来られているみたい でその時ヨガスータをね勉強されて、ヒョラン先生してるのね、ので、お分かり何かお分かりかと思いますけども、今更このヨガスタジオでこんな私がこんなことをお話しするのもちょっと全然おかしいんですけどもね、ただ、ざっと言うと、アシュタンガっていうのはね8つの要素であるね、アッシ族って、これはパタンジャリのヨガスートラによるとですね、でもちろんヨガスートラっていうのが、一番権威のある、経典とされている、ね、ヨガの中では、それについても、あらゆる、ね、いろんな、説がどうせあるだろうし、ね、でだけど、私が見てもそして伊藤正幸先生みたいなねヨガスートラの専門家が、今度は逆に、私らの、ことを、ね、やってることを見ても非常に、共通点を見出している、ね、っていうか、なぜ私が今アシュタンガヨガなんて全然柄にもないことを言ってるかというと、 まあ、この中で、ね、ちょっとあの私がのバックグラウンド知らない人もいるかと思うのでちょっと説明しちゃうと、今あの一方案の、ごめん鎌倉の稲村ヶ崎にある一方案というところで私活動してるんですけども、そこでね、今ちょうど 今の時間、もうヨガのクラスやってるんですけども、その東先生というねヨガの先生が、今ちょうど今ヨガを教えてますけども鎌倉でね、その方がね、ヨガの入門講座っていうので、まあ、それはヨガと一体何っていうね、それは彼女のインドのグルから教わったことを、まあ日本の生徒たちに教えている、ね、でそのあれに出席して、まあ、私も勉強して、で、まあ、アシュタンガーの、ね、8つの要素を聞いているとちょっとびっくりした。私もヨガスートラはろくに読んでなかったんで、まあ、伊藤先生散々言われてたんだけどなんかろくに読んでなくて、でもその講義を聞いてて びっくりして、だってそれそのままじゃんってね、まさにそれ私があの散々苦労して喋っている内容と全く同じじゃんって、ね、のを発見して、んで、ああそうだな、だからそういうことなのねってね、ことがまあ分かったんですけども、でね、まあ、去年ぐらいからこの、マイソルさんにお邪魔して、ヨーガと瞑想ってどうつながるのなんてね、そんな話をねいくつか、してきたと思いますよね、まあ、なんとかヨガの人たちにも瞑想していただきたいっていうね、ことで、だけど私がそんなことを言う必要も全然なくて、まあもともとヨガというのはそういう構造になっている、ね、まあまあこれはもうあの本当に釈迦に説法なんで、ちょっとこのヨガスタジオで私が言うのは全くおこがましい、もういいとこなんでちょっとさっと言っちゃいますけどね、まあだから8つのうちの1番目と2番目がね、山と二山、ね、これはもういいですね、仏教で言ったらもう戒律ですね、で3番目が、アーサナで、4番目がプラナヤマで、であと後半4つがありますね、で その4つが本当に聞いててもう笑っちゃいけないんですけども、なあまあはい、めちゃくちゃよく分かる、ね、で何をしようとしてたのかものすごくよく分かる、ね、つまりその私らが、まあ、さっきも言いましたが京都でセッションやってた先週やってたんですけども、ね、接心っていうね朝から晩まで座禅をするんですけども、その朝から晩まで座禅をしようとした時にいきなりそんなことできないわけ で,、ね、でいきなりそんなことできないから、いろいろまあ準備しながら、座禅の状態に入っていくんですけども、そのだってもう普段わーってなんかね、夫婦喧嘩ばっかやってた、ね、でいきなり座禅なんかできないじゃないですか ね、もう仕事場でもシャウトしまくってたとかね、うわーってものすごい神経が苛立ってたり興奮してたり、ね、いろいろある、ね、でその状態で瞑想なんかとてもじゃないけど入れない、ね、だから、普段わーってまあ興奮状態になったり、ね、なんか怒っちゃったり、あるいはなんかものすごい強いあの欲望が出てきちゃったりとかね、まあ、いろいろあるいは酔っ払っちゃったりとかね、まあ、いろいろあるに決まってですけども、そういうわけのわかんない日常の状態からどうやってあの瞑想状態に入っていくか、ね、でこれはもう本当に私らもやってほど普段苦労しているところ で,、ね、でこれはもう精神とかなんかに来た人だったらば、いやでも皆さんそれぞれが苦労しているところ でそういうことを実際にやっていっている人だったらば、アシュタンガヨーガでいう後半4つっていうのが非常によくわかるんですよ。ああこうやってこうしてこうなってこうなるってね本当にああ要するにそのことを言ってるのねってね、あのだからわーってもうなんかもう心の中が騒いじゃうじゃないですか、ね、だから ついさっきまでいろんな、なんかインターネットで非常に刺激的なのを見てたり、 あるいはテレビで何か刺激たの見ていたり、あるいはちょっと奥さんと喧嘩しちゃったり、ね、旦那さんと喧嘩しちゃったり、で職場の同僚とぶつかっちゃったり、ね、でも心の中がわーっともうものすごく、動き回っちゃってる、ね、あるいはなんかもうものすごいいろんな刺激を受ける、ね、じゃあそんな時どうしたらいいの、まあ、とにかくこの、ちょっと落ち着かないわけにいかないじゃないですか、ね、ちょっとそういう刺激から身を引く、ね、強烈なロックの音とかインターネットのねやらしいものだとか、それも一旦とにかく、止めなきゃいけない、ね、ですね。これは分かりますね。で、実際に、例えば接種なんかになると、まあ、いろんな規則を設けて、例えば私らのところだったら、まあ、午後はもう、ものを食べないとかね、午後はもうちょっとあのこういう液体のものしか取らない、まあ、そうやって、まあ、食べるものを一日中何かを食べるっていうねことをもうしない、ね、もう朝食と昼食をゆっくりあの噛みながら食べて、でそれで終わりと、で そういうふうに口から入ってくる刺激をある程度まで抑えていく、ね、でそれで耳から入ってくる刺激ももうある程度まで抑えていく、ね、でまあそういうねもうやっていく、でこれは5番目ですね、プラティアハラ。でようやく落ち着いてきて、で瞑想というものがある。で、瞑想というのは、まあ、どんなものでも瞑想の対象というものがあります。でこの瞑想の対象というのはもう本当に千差万別で、別にどれが正しいというわけではなくて、何でもいいわけですね、まあ、何でもいいわけではないんだけども、あの、まあ、それはそれぞれあのの伝統がその瞑想の対象を選んでいて、ね、なぜ選ぶのか、まあ、それが瞑想の対象として非常にふさわしいからですね。で例えばどんなものがある、だから例えば代表的なのが呼吸、ね、吸うこと吐くこと、あるいは体の感覚、ね、右の手のひらの中を感じる、これは後でやりますけどね。それとかあるいは慈悲、ね、誰かを思い浮かべてその人が幸せでありますように、ね、これも後でやりますけど、ね、であるいは、まあ、例えばろうそくの火を見るとか、ね、あるいは何か、ね、あのブッダなり、ね、何なりの像を思い描いてビジュアライゼーションしてそれに集中するとか、あるいはねマントラを唱えて、マントラの音に集中していくとか、まあ、様々あるわけですよ、ね、でだから、まあ、とにかく一つの対象を選んでそれに心を向けていこうとする、ね、それが6番目ですね、ダーラナですね、ダーラナですね。だんだんだんだん瞑想進んできました、ね、まず最初とにかく抑えて抑えて抑えて抑えて抑えて、それから一つを選んで、よし、なんとか心がどっか行っちゃうのをここへ留めていくぞってね。そうでもしない限りもう心はもう本当に明日へ飛んじゃう、昨日へ飛んじゃうね。我々名古屋にいるのに、久屋大通りにいるのにニューヨークへ飛んじゃう、東京へ飛んじゃうね、どっか四国へ飛んじゃうね、浜松へ飛んじゃうね。だけども今ここの場所にいる、ね、そういうふうにして心を落ち着けていく、それがダーラナですね。でそうやってくるとかなり心が落ち着いて、非常に瞑想対象が非常にきれいに見えてくる、心はもうあんまりどこにも行かない、ね、どこにも行かない、あんまり昨日にも行かないし明日にも行かない、東京にも勝手に行かない、ね、浜松にも戻らない、ね、あのまあ見えている、かなり心は落ち着いてきた。だけどなんかちょっと まだ壁があるよねってね、何かまだちょっと、まだ本当にゴールに届いてない感じがするっていう、ね、それが7番ディアーナってことですね。で8番目の最後のサマーディっていうのが、これ最終地点とされてます、ね、となって、でそれがどうもゴールであるというのが、まあ、ヨガスートラなんかに書かれているアシュタンガの定義ですね、まあ、これは詳しいことはね、伊藤先生のが翻訳された、ね、本とかたくさんありますので、ね、多分そこにもあるかと思いますけど、読まれたらいいかと思いますけど、で結局問題はその7番8番あたりがかなり危うい、危ういって言うんじゃなくて、その、なんか、なんか分かる分かる分かる、ね、分かる分かる分かるっていうのは、ちょっとでも瞑想っていうものをやってきた人間だったらば、はい、この7と8との違いがかなり本当に、もう決定的に違うな、ね、まあ6番だったらまだね、何とかして、5番だったらまあとにかく、まあ感覚をちょっと、ね、制限していこう、まあ、これは分かるじゃないですか、ね、で6番だったらまあとにかく飛び回ってる心をとにかく一つの対象に向けていこうってね、まあ、これも分かるじゃないですか。で、まあ、これはまあ瞑想のまだ入り口ですよね。本当に瞑想の中に入ってない、ね、まだ準備段階ですね。でもまあそれでもかなり準備が進んで、ようやくね、インターネットばっかり見てて、なんかいろんなね、パートナー喧嘩ばっかりしてて、まあ、心がわーってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてたよりかははるかにマシになって、少しは、瞑想の対象ね、吸う息吐く息、あるいは体の感覚ねをしっかりと見れるようになってきた。これがまあ7番目あたりですね、ディアーナっていうあたりですね。でだけどもここで本当に、まあね、ちょっと瞑想もほとんどやったことない人だったら、ちょっとあんまりこの先私が何言ってるのかちょっと分かんないと思いますけども、ちょっとでもやったことがある人だったらば、はいはい、この7、8、このあたりがで私はずっと吸ったものでやってたんだなっていうのが分かるかと思います、ね、でそれで、それでね、まあ、今日はねちょっと7、8の違いについてねちょっと話す場所じゃないので、それはもう、2週間前ぐらいにかなり話したし、あるいはまあ私の話っていうのは大体もう7と8との違いについて話していることが非常に多いんでね、もちろんこういうアシュタンガの分類による7と8、ディアーナとサマーディっていう言葉は、まあ、あまり全く使わないですけどもね、まあ、もちろん普通の仏教の言葉を使って解説しますけれども、ただその今まで私がずっと喋っていたようなことが、こういう分類を使うと非常にきれいに分類、されうる、ね、でそうするとヨガスートラを勉強していたような人も、はいはいはい、あれは要するに7と8のことについて、一般でやってるのねっていうのが非常によくわかるから、でそうすると全部そこら辺が、うまくいく、ね、ですね。でそれで、要するに何ていうか、要するに7っていうのは瞑想がかなりうまくいっているんだけれども、だけどもなんかちょっと瞑想して何か心を観察すると、心が浄化される、ネガティブな感情が浄化されてピュアリファイされて、それで綺麗になっていくはずなんだけれどもっていうね、はずなんだけれども、なんかどうもそうでもないよねっていうね、 ていうものを感じているとしたら、いよいよそれはあくまでも7の限界であって、7の限界を感じた上で8へ入っていかなきゃいけないっていうね、そういうことだったんだなっていうのがわかるかと思います、ね、でそうするとね、大体瞑想でいろんな今悩み抱えているの、こんな問題抱えてるんですっていう人と私もずっと今付き合ってますけども付き合ってますけども、やっぱりそれが全部ね、ヨガスートラ的にはなんか非常にきれいに整理されちゃって、要するに7じゃどうしようもないよねって話になってきちゃうんですよ、はっきり言うとね。で7でどうでもいいんだったら8は必要ないじゃないですか、ね、でアシュタンガじゃなくて、ね、もう必要ないわけですよ。だけども7じゃどうしようもなくて8っていうものが必要になってきたね。その理由っていうのが、今瞑想やってる人たちが今強烈に感じていることなんですよ。で私がなぜこんなこと言うかというと、そうするとほら全部もう統一されちゃったでしょ。さっき言ったように 私ヨガやってます、仏教があんま関係ないですとかね、私はちょっとヴィパッサナ瞑想やってますだからヨガ関係ないですとか、みんなそう思ってたわけですよ。だけどもそういうことを一旦ちょっと置いてヨガスータをちょっと読んでみると、なんでこれ私知ってるよって、全然ヨガスータ初めて読んだんだけど知ってるっていう話になっちゃうしね。でヨガスータをよくやった人がなんかヴィパッサナ瞑想来て、なんかヴィパッサナ瞑想できるんだけど、なんかちょっと壁にぶち当たってしまったっていう人に、あそれはヨガスートラで言えば7の限界だよねってね、わかるんですよ。ね、本当非常に簡単な話 で当たり前で、それなぜそんなこと言えちゃうのかっていうと、人間だものっていうね、間密じゃないけどね、人間だものっていうね、それは人間として、ね、そういうふうに我々の心と体ができているから、別にヨガやってる人間とヴィパッサナやってる人間とね、座禅やってる人間とそんな違いがあるわけがなくて、みんな同じ人間で、同じような体を持って、同じようなシンキングを持って、同じような、ね、エモーションが湧いてきて、ね、そういう人間が、今いろいろやっているわけで、だからそうするとその人間が、心をだんだんと落ち着かせていって、落ち着かせるためにはこういう段階を踏んで今こういうふうになっていって、ある程度まで行きました、だけどもどうしようもない今限界を感じちゃっている、じゃあこの限界をどうやって乗り越えたらいいのよっていうようなことを、ヨガやろうが瞑想やろうがヴィパッサナ瞑想やろうが日本の禅宗の座禅をしようが、みんな結局同じような壁にぶち当たるわけね。でその壁のことを、7って言ってるだけの話なんですよ、リアナってね。でそれを超えたものをサマーディって言ってるだけで、まあそれはヨガスータラの用語ですけどもね、まあ、これは詳しくは伊藤先生に聞いてくださいね。まあ、でまあそれでね、伊藤先生が2年前に一方案の接種に来られて、でそれで「あれこれサマーディやってるじゃん」ってね、まあ感想を、まあ、書かれたんですけどブログにね、でまあご自分もサマーディについて抗議しされてたんだけども、なんかちょっとフィクションのように感じてたけども、でも本当にこれは本当に実在するものなんだってね、でご自分の瞑想体験の中で感じられた、ね、でそうして初めて、私らは7のディアナと8のサマーディの違いを、その理論ではないですよ、ね、ヨガスートラにこう書いてあります、まあそれももちろんいいけども、それはもちろんいいけども、そういうこと以上に、本当に自分の、体験として 非常に瞑想は進んで非常に瞑想対象は見えているんだけども、どうしようもない限界を今感じているっていう経験をして、7っていう段階の限界を知る。そしてそこからもう一歩進んで8っていう段階があるんだなっていうことを、知る、ね。まあ、これちょっと瞑想やってない人に何言ってるか分かんないかもしれないけども、でもね、なぜな、だけどもこの部屋にいる人全員にとっての問題なんですよ。なぜ、じゃあまあちょっとヨガスートラを置いて、ヨガを置いて、ね、私はヴィパッサナ瞑想やってますってね、いう人もいるかもしれない、まあ、いらっしゃるけどもね。でその人たちにとってもヨガスートラなんか関係ないかもしれないけども、でも皆さんがやっているヴィパッサナとヴィパッサナのどうしようもない行き詰まりっていうのは全部この問題なんだよ、7と8との問題なんだよってことがわかるし、で、あるいはヨガだけやってね、今とかまだまだちょっと瞑想を今一つまだやってなくて、主にアーサナとプラナヤマだけだっていう人もいるかもしれないけども、でも皆さんのアーサナもプラナヤマも全てこの8つのものの中に存在していて、でその最終目的がサマーディであるんですね。でそうするとサマーディっていうのが、皆さんにとって非常にじゃない、非常にじゃないこの皆さんこれやってんだからね、これ私が言ってるんじゃないですよ、ね、私が言ってるんだったら、あ、仏教のお子さんも何か適当なこと言ってるって言うかもしれない、私が言ってるんじゃない、パタンジャレが言ってるんですからね、あの間違いないでくださいね。あのだからそうしてこのってことは、要するにこの部屋にいる全ての人が全員にとってこのサマーディというものが実は大問題になってくる。いいですね。でそうすると、で今日はサマーディへの入り口なんですけども、サマーディというものは本当に、最終的な避難場所である、ね、それを、感じ取って、で、そこに本当に避難していくことができたなら、皆さんは本当に安らかな人生を送れる。なぜ皆さん安らかじゃなかったじゃないですか。なぜ心配してたからですね、いろいろ心配してたじゃないですか今まで、ね、で心配の種でいくらでも見つかるわけですよ、ねね、あの健康なら健康で病気になるかもしれないで心配するし、病気になったら病気になったでもっと悪くなるんじゃないかと心配するし、ね、で病気重たくなったらこのまま見て死んじゃうんじゃないかと心配するし、どっちにしろ全部心配なんですよ、ね、で若い人は若い人で、お年寄りはお年寄りで、でビジネスうまくいってる人は今はうまくいってるけどいつか失敗するんじゃないかと心配するし、ね、ビジネス失敗した人は失敗したでああまた心配するし、ね、どっちへ転んだって心配しちゃうわけですよ。で今パートナーとうまくいってる人はまあいいけども、まあ、もしかしたらまたうまくいかなくないかもしれないと心配するし、でうまくいかない人はうまくいかない人でもちろんそれでもちろん心配するし、だからいくらでも心配の種はあって、だから心配しようと思ったらいくらでも心配できちゃってやっぱ不安になってくる、ね、だけど皆さんが本当にサマーディっていうものがピンときたならば、なんていうのかな、大丈夫なんですよ。大丈夫って大丈夫ってどういうことかというと、どういうことかというと、どうせね私らこんな肉体もうやがては年取って病気になるのが分かってるわけね、これはもう否定できないわけですよ。でこれはもう別になんか非科学的な真理でも何でもなくて、もう 100% 科学的な論理的な事実じゃないですか、ね、でそれを避けることももうちょっと非常に難しい、ね、だけどもなんていうかな、ある避難場所があれば その避難場所にしっかりと足がついていれば、皆さんが今後経験するあらゆることが大丈夫。それは大丈夫っていうのは、皆さんは病気にならないなんて言ってるわけじゃないですよ。皆さんどうせ病気になりますね。どうせ病気になりますね。で、皆さんどうせ年取っていくね。こんなのも止めようがない、ね、お釈迦様だって病気になって年取っていった、ね、だけど止めようがないことを止める必要もないし、で、年取ること病気になること、ね、それをもう不安に思わなくなる。で、まあここにいる人は比較的、ね、平均年齢は若い人ですけども、ね、もうもちろん皆さんにはご両親がいる、あるいはおじいさんおばあさんがいる、ね、皆さんよりかはるかにちょっと病気がちで、はるかに年取っていて、はるかに体の調子が悪い人たちがいる、心の調子が悪い人たちがいる、もうすでに、ね、あの家では面倒見きれなくて施設に入らないともうどうしようもない人たちもいるかもしれない。で、それに対して皆さん、ああもうそんなもん事実見たくないなんて思うかもしれないけども、でも皆さんがこの最終的な避難場所を知っていれば、皆さんは心を乱すことなく、そのご両親あるいはおじいさんおばあさんのいろんなことを受け止めていくことができる。だから、なんていうかな、今、社会福祉の現場で、まあ、あらゆることが行われていて、まあ、あらゆることが起こっていて、だけどもその本当の原因というのは、結局誰もがこの、最終的な避難場所が分かんないから、で、この最終的な避難場所が分かんないまま、仏教的には、ね、生老病死って言い方します。生老病、生きること、あ、ごめん、生きることじゃないです、生まれること、老は年取っていくこと、病気、ね、病気 で死んでいくこと、ね、生老病死って、言いますけども、で、そのこの生老病死っていう、もうこの現実ですね、この現実をこの最終避難所を知らないで受け止めることなんかいくらなんで無理なんですよ、無理なんですよ。だからもうあとは目をそらすしかない、目をそらすことで何が何だか分かんない状態になっていく、ね、だけども皆さんが本当に最終避難所を知っていたならば、皆さんはそこで悩むことはありえない、ね、本当に心安らかに人生を生きていける。で、何をすべきなのか、何をしてはいけないのかが全部分かる。ですからせっかくね、ヨーガっていう縁を持った、あるいはヴィパッサナ瞑想という縁を持った、いろんな、瞑想っていう縁を持った、仏教という縁を持っているんだから、だからぜひぜひ、この最終避難所っていう場所をしっかりと、確実に感じ取ってほしい。これは全然私の勝手な考えじゃなくて、ヨーガというものはそういうもんだし、瞑想というのもみんなそういうもんだし、でそれをしない限り、皆さんがヨーガをやる意味も、瞑想、ヴィパッサナ瞑想をやる意味も本当になくなっちゃうんですよ。だけども それがはっきりすれば、まあ、全てが、はっきりしてくる、ね、はい。で、そこ、まあ、ちょっとそこまで話してきて、でそれでね、今日はまあ、2つのテキストを読めたらいいかなと思いますけども、サマーディへの入り方っていうことを言いましたね、今日の題が。で、ってことは逆に言うと、我々は普段 サマーディには入っていない、ね、で普段一体何をやっているのか、でまあ普段なんかそれほど状況が悪くない時、まあ皆さんはねまだまだお若いから、まあ、結構楽しく生きているかもしれない、まあ、時々嫌なことあるかもしれないけど、まあちょっとそんなこと忘れてしまった、ね、だけどもなんかだんだんだんだんなんかちょっと歯車が狂ってくると本当に人生ってうまくいかなくなってしまう、ね、なんかいろいろまあどうせあるありますよね、でその時に、じゃあこのサマーディなんかその最終避難場所なんて言うとなんか非常になんか、大げさに聞こえちゃったり全然私とは関係ないかったり、あるいは、なんていうかな、自分なんかとてもじゃないか、そんな無理無理無理無理ね、あのアシュタンガの8番目そんな無理無理、あの自分は最初3番か4番やってればいいんだって、ね、なるかもしれないけど、そんなことないんですよ、ね、あのそうではなくて、この8番のことをいつも考えていたら、あ、いや考えるんじゃないですか考えるじゃなくて、8番にどうやって触れているのか、どうやって入っていけるのか、ね、そういうことをとにかく、ちょっとね、考えてみてほしい。で今からねちょっとそれについて、いろんなことをね言っていきます、で、さっきねアシュタンガで5678、ということを解説しました。とにかく心がわーって乱れている状態からだんだんだんだんと、瞑想対象をずっと観察できている状態まで持っていって、だけどもそこでもどうしようもない限界があって、それが7の限界でそれを超えて8に入るって、ね、言い方をしましたけど、まあどっちにしろ、心が、乱れている、ね、それをまあどうにかしていこうって話ですね。だけどもそのこれにはね、もう一つ、大事なポイントがあって、これは瞑想をしている人間だったらば誰の目にも明らかなんだけども、瞑想を一度もしたことがない人にとっては本当かな、一体何について喋ってるのかよく分かんない。つまり5678って結局何でしたっけ、要するに心をどうやって落ち着かせていくかっていう話じゃないですか、ね、順番にそんな簡単にいかないから、ね、順番にもあんまり刺激を、ね、取らないようにしていく、何か瞑想の対象を決めてそれに向かっていく、でそこに、かなりずっと瞑想対象に落ち着いていく、だけどもなんかちょっとどうしようもない限界があるよね、でその限界を最後に超えるっていうね、そういう話だったけど、だけどもそれはどういうことですか、要するに心っていうものをある意味手なずけているようなイメージですね。だからある意味その、まあこれは、モンキーマインドとかね、ワイルドホースマインドって言い方をお釈迦様されるけども、そういうふうに本当にお猿さんのように、野生馬のように暴れ馬のように、暴れまくっている自分の心で、そうなんだけれども、この自分の心が暴れ馬のようなんだと知るのは、今までの皆さんが小学校や中学や高校や大学やあるいは会社の中で 勉強したことの中には入っていないんですよ。わかりますか、そこら辺、ね、つまりどういうことかというと、自分の心が暴れ馬のようなもんなんだっていうのは、自分の心の外に立って自分の心を見てることになるでしょ。わかりますね。で、自分の心が本当にそういうふうに暴れちゃっていること、お猿さんのようにある枝からある枝へぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねちゃっていること、ね、これが見えてるってことですね。で、これだけでもすごいんですよ。これだけでも。だから私はまあよく瞑想に初めて来た人が全然瞑想ダメでしたとかね全然 0.1 秒も呼吸が見れませんでしたとかね、まあ言うわけですよ。だけど私はそういうのを聞くととても嬉しくなるのね。なぜ嬉しくなるかって、とても素晴らしいことなんですよ。つまり呼吸を 0.1 秒も見れない、だから吸ってること吐いてること簡単じゃないですかね吸ってること吐いてること、あ吸ってるな吐いてるな、あ吸ってるな吐いてるなってね、こんなバカみたいな簡単な瞑想ないわけですよ。だけど全然これ簡単じゃないのねやればわかると思いますけど、あ簡単簡単なんて思ってやったらとんでもない目に遭うね。 0.1 秒も 0.1 秒したらみんなどっか行っちゃうね。だけども 0.1 秒も呼吸を見れない自分っていうものをものすごいショックじゃないですか、ね、だけどこれ素晴らしいですよね。なぜ自分の心はそれほど 0.1 秒も呼吸を見れないほど暴れまくっちゃっているっていう事実を少なくとも心の外に立って見ているから、ね、これすごいでしょ。で、その人はそうなってくると、心っていうの中にはもちろんいろんな怒りだとか、ね、いろんな不安だとか、いろんな嫉妬だとか、まあ、いろんなものが湧いてくる。で、その自分の心が暴れ馬のようだなって気づかない人たちは、当然、怒りが湧いてきたらば、怒りの対象の方に心が行ってしまう、ね、嫉妬が湧いてきたならば嫉妬の対象の方に心が行ってしまう。どういうふうに行きますか。当然あの悪いやつがいるとかね、あの嫌なやつがいるとか、あの嫌な出来事があるとか、今日の天気はひどいとか、ね、つまり本当にここで皆さんの人生は全く変わるんですよ。何言ってるか分かります。要するに皆さんが自分の心っていうものを外から見つめない限り、皆さんは自分の心にいつまでもいつまでも騙されてしまう。どういうふうに騙されるんですか。皆さんがの中で怒りが湧いてきた時に、皆さんは自分の心の中に怒りが湧いてきたなんてことはもちろん見えない、ね、で皆さんはここどこへ行くんですか。当然怒りの対象のあの嫌なやつってね、の方行くじゃないですか。で嫌なやつっていうのは客観的にいて、あの客観的にあの嫌なやつのためになんてけしからんやつなんだ。でどうしてもなく苦しかったらば、その苦しいのは全部あいつのせいだっていうふうにして、でそしてその後の皆さんの人生っていうのはそのあのけしからんやつをどうにか、懲らしめてやろうっていうふうに全てのエネルギーを使っていく。いいですね。だけども皆さんが、あ自分の心は暴れ馬のようなもんなんだなって見えたら、話は全然違ってくるでしょう。皆さんには自分怒りが見えたとしても、怒りの対象が原因で、そのため自分は怒ってんだっていうことはもうあんまり信じられなくなってくる。そうではなくて、本当に自分にとって問題なのは怒りっていう ものが湧いていることそのものなんだということが見えてくる。わかりますかね。これで本当皆さんの人生は全く違いますよ、本当に。でだからなんていうかな、何でもいいから私は全ての人に瞑想してほしいんですよ。どんな人でもいいから。で当然ほとんどの人が 99.9% の瞑想見事に失敗する。呼吸なんか見れるわけがないね。普通今街を歩いている人を捕まえてとにかく呼吸見なさいなんて言われたってね、ほとんどの人は1000人中999人は見れないです。まあ、1人ぐらいなんか天才肌の人いるかもしれない。だけど1000人の街行く人を捕まえて呼吸見させても絶対999人は見れません。そのぐらい心というものはどっか行っちゃってるから。だけどもその呼吸を見事に失敗しちゃった、呼吸を見ることを見事に失敗しちゃったっていう経験を通してその999人は自分の心を知る第一歩を踏み出せるわけね。ですか。これはもう散々言ってきたけども、そうなると皆さんの今後の生き方が全然違ってくるんですよ。わかります？皆さんは今まで自分の外になんかいろんな原因があってでそのために苦しんでいると思ってきたからその外のものを何とか やろうとしてきた。だけども今皆さんにとっての課題は自分の中に湧き起こってくるこの何か、これが問題なんだよねっていうふうになるじゃないですか、ね、私もこれをしつこいぐらい言ってるけども、ここを本当に抑えないと瞑想も何もあったもんじゃないんですよ。でこれが、そうなってみて初めてアシュタンガの後半4つが意味を持ちます。どう意味を持つんですか。そしたらこうアシュタンガの後半4つが全てこの自分の中に湧き起こってくる何かを何とかしていかなきゃいけない、その何とかしていく方法なんだってことが見えてくるでしょ、ね、まずは とにかくわーってもうとにかく刺激をちょっと抑えなきゃいけないし、抑えただけじゃ自分の心はどうにもならない、まあ、とにかく瞑想対象を何か一つだけ設定しましょう、ね、それに向かって何か、心を向けていきましょう。でそれで、まあ、かなり瞑想対象を見ることができるようになってきた。だけども何かちょっと壁がある、だからその最後の壁を越えましょうってね、そういうふうにして5678がつながっていくですか。でそれで、じゃあその時にね、だけどもこの止め方にもわっとわわわ動いてしまう止め方にもやっぱりコツっていうものがあって、でこのコツが分かんないと皆さんはさらにわけ分かんないことになる。だからこの心をどうやって止めるのか、ね、ここが本当に急所になってきます。いいですか。でここさえ分かれば、5678簡単にいけます。でここが分かんないと5678やろうとして非常に辛いことになってくる、ね、で、どういうものかというと、その皆さんは今暴れ馬とかモンキーマインドね、お猿さんのような心って言いました。それどういう心ですか。要するに一言で言うと今ここにいたくないって心ですね。今ここにいたくないんだっていう心、そういうエネルギーです。要するに嫌だっていう心ね。何に対して嫌なんですか。とにかく今っていうものが嫌だっていう、ね、ことなんですよ。この心の在り方をとにかく見てください。 でそうじゃないと、どうぞ入ってね、そうじゃないとどうなるかっていうと戦争が始まるからどこで日本と中国との間じゃないですよ、皆さんの心の中でどういう戦争ですか、アバレウマ vs アバレウマっていうねアバレウマをなんとか押さえつけてやるぞっていうもう一つのアバレウマが出てきます。でモンキー vs モンキーっていうね枝の上でお猿さん同士が喧嘩し始めます。本当に、ね、でこの間のね京都の接心でも本当に多くの人が同じようなことを言ってたんだけども、この戦争が始まった時、ね、日中戦争じゃないですよ、皆さんの心の中の戦争が始まった時必ず肉体症状が出ます。だからこの肉体症状が出た人はもう戦争始まっちゃったんだと思ってください。どういう肉体症状かっていうと、大体ねこの顔から頭の筋肉が非常に痛くなってきます、ね、ガチッとなって、でここがなんかもうまあ分かると思いますけども、非常な痛みを持って顔から頭にかけての筋肉ですね、それからあとみぞおちがやられる、大体うーんってやると大体ここ来るじゃないですか、ね、うーんってやるともう大体みんなここ来ちゃうから、このみぞおちがやられて、で顔から頭そして首筋ね、でその人はどういう身体症状を言うかというと、瞑想のクッションに座った途端に痛くなるんですけどもって、ね、言い方をするんですよ。でそれが、戦争が始まっている証拠です。だからこれは本当にたくさんの人が言うんですよ、この肉体症状、ね、だからそれは皆さんが瞑想を一生懸命頑張った結果出てきたものではなくて、まだ全然瞑想にも何もなってなくて、戦争が始まっちゃっている証拠です、ね、じゃあどうしたらいいの。たった一つの方法は止まってください。止まる、とにかく止まる。つまり、暴れ馬、ね、あるいはお猿さんのようにうーってこの暴れ馬はじゃあなぜ暴れるのか、暴れることの本当に根本は何なのかって言えば、今あるいはここっていうものに対する脳なんですよ。嫌だっていう思いなのね。これよく見てください、皆さんの中で。嫌だっていう思い、ってことは逆に言うとどうしたらいいの。嫌だっていう思いを手放して今ここっていう、ものを受け入れる。これ田中藩士がまあブッダの呼吸の瞑想の中でおっしゃってるんだけども、ちょっと読みますね。212ページですけども、今ここにすべての命の奇跡がある、その真実に気づき走るのをやめること、それがこの瞑想です。歩く瞑想をするとき止まります。座る瞑想で止まります。朝食を食べながら止まります。食卓についても心の中で走り続けている人もいます。今この瞬間に存在し、一かけらのトマトや人参を味わう、そのようにして走るのを止めることができません。せわしない心を止められるようお互いに助け合いましょう。いいですね。これここでは止まる、その逆は走る、ね、走るというのも単にランニングのことじゃなくて、何が走っているんですか。皆さんの心がずっと一日中走っちゃっている、ね、でその走っちゃっている心をとにかく止める。 で、これはね、本当にもうこれ訓練です。で、まあ、私もね、今ちゃんとした修行道場を持ってなくて、もう一時的になんか1週間の接心とかをやっているだけなんで、ちょっと弱いなと思ってるんですけども、なんていうかな、本当にね、例えば食事一つにしても皆さん止まんないんですよ、接心中の食事ですら。やっぱりもう普段はもうの普段もうの新聞見て、テレビ見て、インターネット、スマートフォン見て、まあ、そういったのが同時になんか食べてるってね、本当に手に取るのが分かるんですけども、だからただ接心中の食事なんかだと本当にスプーンですくって、その食べ物を入れて、中に入れて、そしてスプーンを置いて、でそれを一生懸命噛む、ただ噛む、ね、これができないんですよ。非常にみんなイライラしてくる。なぜ？普段もそんな風に食べてないから、もう次は次は次は次とやってるから、ね、だからそれだけやっただけでも全然違ってくる。でブッダは説きます。過去はすでに去り、未来はまだやってこない。あなたが生きられるのはある一瞬以外にはない。それが今この瞬間だ。今この瞬間が命との待ち合わせ場所です。その時を逃したら命と出会うことはできません。これは誰にでも分かる真実です。だからね、その、これも本当に、急所に触れてきつつありますけども、とにかく嫌だっていう皆さんの暴れ馬は、嫌だって言ってノーと言ってどこへ行こうとするかっていうと、今ここ以外の場所に行こうとしている。これをよくチェックしてみてください。ですか？はい。これね、なんていうかな、そのこれ瞑想の基本なんだけども、瞑想の基本でもないんです。基本っていうのはなんか小学校1年のことですって言うじゃないですか。だけど本当はそうじゃなくて、もう本当に最終的なことですね。だけどこの何て言うかな、暴れまくる心のあり方、これをまあハビチュアルエナジーで、もう本当にハビットとして、習慣として、なぜあなたはこんなふうに落ち着けないの、だってもう習慣だから、そういうふうに生きてきちゃったからね、しかしここの心の習慣のエネルギーは頑固です。だからこそ走るのを止め、この瞬間に自分をしっかりと定める。そのために互いの助けが必要なのです。食事を共にすることは止まるためのチャンスです。一緒に歩くのも、仲間と座り吸う息吐く息を味わうことも、走るのをやめるチャンスなのです。ですからね、今日のこの、座禅会っていうのも、なんでみんなこんなね土曜のここに集まっているのか、一言で言うと止まるため。とにかく今日止まってください、ね、どこにも行かずに今ここっていう場所にですね。でその時にいいですか、そうしてくると、ね、こういうことを言うと、だんだんと皆さんは自分の中のその暴れ馬の要素がだんだんと見えてきます。これはすごいですよ。で暴れ馬のようなこの習慣のエネルギーが顔を覗かせ、急かそうとするなら息を吸い吐くとともに話しかけてください。走る習慣のエネルギーね、ハビチュアルエナジーですね。でどっか行こうと 走り回る、そういう習慣のエネルギー、 あなたですね、分かっていますよ、ね、そう微笑みかければあなたはもうせかされません、そのエネルギーは去っていくでしょう。いいですか。ってことは要するにどういうことかっていうと、そのね、 皆さんがうわってやって何かやってしまう。なぜそんなことやってしまうんですか。もちろん訳も分からずにやってしまうわけですね。だけどそれに対して自分の中に湧き起こってくるものをちゃんと見えたら、もう皆さんはそれからは自由になっている。そして、でまたしばらくするとこのうわってね暴れまくる習慣のエネルギーが再び現れる。でその時に息を吸いながらまた言葉をかける。友よあなたですねと、その思いをありのままに認めてください。こうして瞑想するたびに習慣のエネルギーは弱まっていきます。戦う必要はありません。受け止めて微笑みかけるだけでいいのです。ね、ってことはね、どういうことかというと、皆さんは皆さんの心の中で動き回る暴れ回るそういう心が見えたとき、その心が見えてそれを見破ったときにもう自由になっている。これも私もしょっちゅう言いますけども、詐欺師っていうのはが力を持つのはどういうときか、たった一つの条件があって、その人が詐欺師だと見抜かれていないときですね。あ、この人詐欺師だなと思った相手はもう安全じゃないですか。もう分かってんだから正体。で結局心の問題も同じことで、私らはなぜこんなに今まで騙されていたのか、簡単なんですよ。だって分かんなかったんだから正体をね。だから今は、瞑想ヨガをやっていくうちに、皆さんの中を突き動かしてくる何かエネルギーというものが見えるはずです。でそしたらばそれに気づいてください。気づくだけで結構です。気づいただけでもう皆さんはある程度まで自由になっている、ね、でまあこれで小石がなってますね、今ついた我が家にここにこの瞬間に動かず解き放たれて、終着点に私は定まる、だからねその この辺りをね本当に、なんていうかな、ここが急所になってみいますから、ちょっとここをやってみてください。つまりどういうことかというと、うわっと動きたくなる心ね、その心をとにかく手放して、その心をとにかく手放して、今ここっていう場所に落ち着く。でそうすると、皆さんは本当の我が家っていうものが見えてくる。ですか、でね、まあ、もうちょっとそろそろ終わりにしますけども、まあ、こういうことですね、今ついた我が家に、本当の我が家とは今ここです。その家は内なる自分の島にあります。今ここ以外に驚きに満ちた命と出会える時はありません。鐘の音とともに瞑想してみましょう。耳を澄ませて聞いてみよう。この素晴らしい鐘の音が私を本当の家に連れ戻してくれる。今までのあなたは過去と未来の両方向に引き裂かれた犠牲者でしたけれど、今自由を取り戻し始め、あなたはよりあなた自身に近づきました。動かず解き放たれてによってすでに犠牲者であることをやめたのです。ですかね。はい、あのね、で、 で、まあこれね、まあこれはかなりね現代風に説教されているけども、これを、まあ、例えば禅宗の昔の坊さんたちはどんな言い方をしてたのかっていうと、こんなこと言われてるんですよ。これは諸法華経の随聞ってね、曹洞宗の道元禅師のお話ですけども、まああるお坊さんが曰く、じゃあどうやって修行したらいいんですかね、これも非常に有名な例えなんですけども、学道はすべからく人の千万眼の銭に追いけるが、一文をも持たざるに恋責められる時の心のごとくすべし、これもね本当に私誤解されてきたのかなと思うんだけど、これどういうことかというとね、ものすごい借金を背負っている、で返さなきゃいけない、お前返せって言われている、で、だけど一文持ってお金持ってないっていうね。だからいくらかお金があるんだったらば、まあ、ちょっと少しずつ返済計画を立てて返していこうなんてね、あるけども、一文もないんだから返しようがない。だけども返せ返せ返せって言われて、ね、こんな話はあるんだけども、こんな話もね、私昔の私も本当は結局分かんなかったんですよ。要するにもう絶対絶命で頑張ればいいのかなとかね、そんな話とふうに思ってたんだけども、そうじゃないんですよ。要するにこれ何言いたいかというと、そのまだ自分が、頑張ればどうにかなるような状態でいるんだったらば、何とか頑張ってやるじゃないですか、ね、要するに借金もあるけども、まあ、一応まだ収入があるから、この収入を使って少しずつ返していこうかとかね、そんなふうに。でものすごい莫大な借金だけあって、収入が1円もない、貯金もない、そんな状態、つまりもう完全にお手上げなんですよ、ね、ってことはどういうことかというと、皆さんがなぜ暴れ馬だったり、なぜ皆さんがお猿さんのように枝から枝へと行ってたか、簡単でしょ。なぜ皆さん枝から枝へ移ったんですか。簡単な話です。別の枝がもっとよく見えたからじゃないですか、ね、こっちの今この枝にぶら下がってんだけど、なんか向こうの枝の方がなんか楽しそうだよねと思って向こうへ行ったわけじゃないですか。いや、なんで暴れ馬だったんですか。なぜ今ここにいられなかったんですか。だってどっかで遠くの方が良さそうに思えたからじゃないですか、ね、だからその結局なんか別の何かいいものがあって、そこへ枝から枝へ別のいい枝へ移ろう、別のいい場所に行こうっていうのが、お猿さんの心であり暴れ馬の心の本質なんですよ。ですか。でそれをそうじゃないよっていうのを、例えば昔の禅僧だったらばものすごいたくさんの借金を背負って一文も返すものがない、これ要するに絶対絶命っていうことではなくて、完全幸福なんですよ。こっちの枝から向こうの枝へ移ればどうにかなるような話じゃないから、もう完全にダメだっていう話ね。でその時になって初めて我々はそういう枝から枝へ移る心とか暴れる心とかっていうものを全部手放すことができる、ね、だから、今日の話はね、サマーディへの入り口っていう話で、サマーディはそんなアシュタンガの8番目のこと、そんな私そんな全然関係ないですなんていう話ではなくて、もうすぐに皆さんの中にこの8番目への入り口がもう開いてます。だけどこの入り口というのは非常に分かりにくいから、多分皆さん今まで見つけられなかったんだけど、だけども見つけられる、どうしたらいいの、いいですね。ここでもう完全に、枝から枝へ移る心を手放すってことはどういうことですか。完全にもう今ここっていう場所に、まあ、半身は止まるって言い方したけども、もっと 強く言えば今ここっていう場所に完全に降伏するっていうね、降参するっていう話で、これはこのここさえ分かれば皆さんが本当に人生ピンチになった時に大丈夫なんですよ。なぜ本当に皆さんがいろんな形でピンチになるじゃないですか、いろんな意味で。だけど病気になっちゃうかもしれないし、ね、骨髄に合うかもしれないし、どうせいろんなことを待っている。だけども、ピンチになった時に何て言うかな、本当に追い込まれると心は安らがですよね。なぜもうここまで追い込まれたらどうにもならないから、完全に我々はお手上げ状態になって、お手上げ状態になるとスッとこのサマディに入っていきま す, ですか。ここら辺が本当に何ていうか、ね、生きていく上での、非常に大事なポイントになってきます。ここさえ分かっていれば、どうせ皆さんの人生いろんなことあるに決まっているけれども、そのいろんなことがあった時に皆さんはこの入り口が見えるはずです。これが見えないと皆さんが何かピンチに立った時に皆さんガタガタって崩れていってしまう。でここさえ分かればピンチになった時に、あ、そのピンチをうまく利用してスッと入っていける、ね、そこをちょっと、考えてみてください、ね。はい、そしたら、サマーディっていうのが全然そんな遠い話ではなくて、今ここっていうんだ場所にある。で瞑想っていうのも、まあ、一生懸命頑張ってやったんだけども、でもどうしても俺が瞑想対象を見てやるぞっていう心はどうしてもあって、でそのために7の段階にとどまっていた。でそのためにもう一歩進められなかったっていうね、ことですから、7から8へ入っていく方法から、人生が本当にピンチになった時の切り抜け方から、ね、全て、今日勉強してきたよことの中にありますので、ね、サマーディへの入り口っていうものを、ちょっと、ね、自分の中で確かめてみてください。はい、じゃあこの後ね、具体的にちょっともうすぐ瞑想入っていきますので、ちょっとね、トイレ休憩取ってから戻ってきてくださいね。10分か15分後ぐらいから始めます。